ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路の歴史に関するお話をお伺いしているコーナーです。それではお電話で今週ご出演いただきます、釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは釧路歴史探訪、まずはいつものように佐藤先生には今週の話題からご紹介いただきます。
はい、今夜は啄木労働者碑です。釧路市には数多くの歌碑があります。その碑を巡り歩くツアー、その足がかりを釧路市幸町9丁目の交流プラザ幸の前提にある啄木の歌碑労働者という碑に求めることにします。今日は何度も労働者という言葉が出てきますけれども、労働者というのは何は町の波、山水に良い悪いの良いと書き、党は山水に党旗という字の作りを当てた党、そして砂は山水の砂です、砂です。そこから今夜の釧路歴史探訪の放送は啄木労働者碑です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週のテーマは啄木労働者碑になります。釧路市に28基ある啄木の歌碑から、今日は幸町にある歌碑の話題です。
はい、労働者碑は労働者碑は次のような歌で綴られています。最初に労働者、長くも声を震わせて歌うがごとき旅なりしかなという碑です。私は40歳の頃この歌のあることを知りました。早速労働者というふうに言われている3つの漢字の言葉を漢和辞典で引いてみました。しかしどこにも熟語としての労働者というのは見当たらないことを体験しました。岩木幸典という人の解説書を参照し、実にこの労働者という言葉は中国の白楽天という人の漢詩に登場する用語であることを知りました。そしてこの労働者の意味を知り驚いたことがあります。啄木が釧路にやってきたのは21歳11ヶ月の時、釧路に来た日は1月の21日であることは知られています。21歳11ヶ月の青年が漢詩に使われている語を自らの詠歌、歌い込んだ歌に読み込み、見事に昇華していく、そこに感銘すら覚えました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。こちら労働者になりますが、波に崩され力なく流されていく砂の儚さ、悲しさの佐藤先生意味があるということなんですね。
そうなんですね。労働者には波に崩され力なく流されていく砂の儚さ、悲しさの意味があるとされています。この歌について3つの点を申させていただきます。第一に、明治期の青年に見る教養と知性、そして表現の力の深さと強さです。2つ目に、歌は書くよ、このように読むのだということを暗示している点です。3に、歌に情景と、そして情景ばかりでなく思いという2つの事柄を読み込む手法が取られています。今日はここで2点だけ私の考えを巡らしてみます。まず、歌は書く読む、このように読むのだということについて3つの要素があると考えています。最初は比喩、例えです。表さ、漂う砂に自分自身の人生、また長くも声を震わせて、これはおそらく汽笛であろう、その長い音の汽笛、 そしてその汽笛に象徴される自分自身の旅、これを例えに盛り込んでいるということです。罪は対比、大きなものと小さなもの、長いものと短いものなどを比べていく手法です。細かい砂砂の微粒さと超音の汽笛、また汽笛音という無機質な音に対して自らの心に発する肉声、これを示していると思うのです。
老頭佐の歌碑は幸町にあります交流プラザ幸の前庭にあります。青年の教養、知性、表現力を佐藤先生にはまず指摘していただきました。
はい、歌はこのように読む、この結びは幾重の思いです。幾重、何重にも重ね、いくつかのこの、重ね合わせによる思いの表現。ここには例えば寂しいという思いと、しかし力強く歌う旅、この思いが重なっているように思うのです。今夜は啄木老頭佐碑の紹介です。釧路市交流プラザ幸の前庭にある、ここは元釧路停車場の跡地にあたる、その跡地にあたることにちなみ建立された啄木の歌碑を紹介しています。今情景や思い、この両用を歌い込み手法について話をしています。啄木は見事にと申すか、巧みにと申すべきか、指揮者の方、いろいろな知識を持っている人も啄木の歌の見事さや巧みさに注目されている点ではないでしょうか。
今週の釧路歴史探訪は啄木老頭佐碑、こちらがテーマです。啄木釧路滞在76日の歌紀行の本日は初回になります。
啄木の歌に即して紹介した情景思い、この両用を読み込む手法について、今この町に受け継がれていた一つの話題を紹介させてもらいます。新張釧路支社に参加されている佐藤真理子さんとおっしゃる方が、皇居歌会はじめで入選作に選ばれたことがあります。皇居歌会はじめが終わった後、天皇皇后両陛下から言葉をかけていただきました。これからも祈りの歌をどうか作ってください、励ましの言葉をかけられた、そう北海道新聞は伝えています。釧路市在住の歌人の方から入選作が誕生した、その点だけでも本市の名誉ということにない名誉なのです。
釧路市在住の佐藤真理子さんが皇居歌会はじめで入選作10首に選ばれたのは平成26年です。
さらに陛下が祈り思いの表現に注目してくださった、それは入選に勝る栄誉にして、私は報道目に感動すら覚えました。作品を読むのみでは文字面に書かれていない祈りや思い、その内容にまで他者に見事に伝わる点、そこに表現の高度な技がにじみ出ています。歴史学を学ぶプロセスで世に行われる年表の暗記は形に対する執着であり、実は大事なことは背景にある思い、すなわち目に見える意味の解明のため学者は汗を流します。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。啄木は釧路入りが21歳11ヶ月、歌に情景、思い、療養を読み込む見事かつ巧みな手法を示します。
はい、老頭佐、長くも声を震わせて歌うがごとき旅なりしかな、この日は昭和54年の建立です。一は釧路市交流プラザ幸の前庭です。幸町公園にはその7年前、最果ての駅に降り立ち日がすでに完成していました。旧停車場跡構内にであることにちなみ、この老頭佐碑が建てられますけれども、以来ここに歌われている汽笛、表現されている汽笛は汽車のものと解する市民は多いようです。しかし最近、汽笛は汽船のものであって、 この歌は卓木が釧路港を去っていく離校の地に建てるべきである、そういった考え方がネットの中で示されています。昭和54年当時は旧釧路停車場跡にこの日を建てることの考え方が強く支持されていますけれども、歌の内容から言うとどうなのかという意見ということになります。
比喩対比思いの卓木の歌、微粒さと長い音の汽笛、そして無機質な汽笛音とその内側に発する心の肉声、その対比が描かれています。
はい、まあ、そうした卓木歌詞群が豊富な点について、それは若き日の卓木の優れた歌、集歌群、集歌の群れということになると思います。歌詞をめぐる銀行のツアーを通じ、歌を作りながら歩くツアーを通じ、卓木の歌を理解すること、これを応援するシステム、これを立ち上げたいと考えています。卓木に最果ての駅に降り立ち雪明かり、寂しき町に歩み入りにきの日があります。老頭佐の日にしても最果ての歌の日にしても、旭川を経て帯広釧路と遠くの地に力なく流されてくる、流されていく卓木自身の辛さを実感した歌のように思うのです。
今週の釧路歴史探訪、テーマは卓木老頭佐日、こちらをテーマで佐藤先生にお話をお聞きしています。釧路市交流プラザ幸いの前にあります老頭佐で始まる歌詞、佐藤先生、こちらどのような着目点があるのでしょうか。
はい、まあ、卓木が流浪の砦にあったということを端なくも示す日なのですけど、同じように最果ての駅に降り立ち日も王子の卓木の考えを示しています。しかし卓木が最果ての地というふうに言うけれども、当時の釧路町民にとって釧路というのは東に位置する日の昇る地、日出る地、つまり東部の中心都市であるという心意気があるのです。そこから現代の釧路市民は日出る地でさまざまな活動をしているという勇気と、最果てを重ねて歌った卓木に勇気をもらい、日出る東方の地からさまざまな情報発信に努めることにしたいと思うのです。第一に、東つまり日出る地の意識こそ、卓木に言わせると最果てには違いありませんけども、この最果てを逆手にして日出るところから情報発信をしたい、そして情報発信をする意味、これを釧路発の新提案と、そして釧路が提案しているさまざまな企画や開発に向けて、各地からお金を集めたりすることができるほどの値打ちがあるよというふうに位置づけていこうと思うのです。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
市民にとって大事なことは、豊富な歌詞群を観光資源としてではなくて生涯学習資源と位置づけることにあると思います。そして日々市民が学び、その学ぶ活動を通じて市民同士が街中で交流する、これによって街中にまずにぎわいが出来上がると思うのです。それだけではなく、お勉強に参加したからには歩いた苦労にご褒美を自分に用意する、つまり日を生涯学習資源として活用し、学習の後には自らにご褒美としての投資をする機会、お金を使う機会を増やすことで、地域の経済にも貢献していく枠組みが出来上がります。卓木の歌に読まれる最果て、それは日出る力の情報発信の資源ということになるのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。